はい、それではダニエル書最後ですね、12章に、なりました、ダニエル書の12章ですね。今私たちは10章から続く一つの幻を読んでいます。ペルシア王クロスの3年にダニエルに与えられた啓示ですね。大きな戦のことについての啓示ですね。それを読んでいます。で、前回は南の国と北の国の攻防を読み、そして北の国から起こるアンティオコス・エピファネスが何をするかという予言を読みました。さらにそのアンティオコス・エピファネスがこう指し示している終わりの時の反キリスト、またそのハルマゲドンの戦いですね、世界最終戦争について、この読むことができました。そして、その続きになるんですが、ダニエルの関心事を思い出して、いただきたいんですね。彼は、自分の同胞の民、またエルサレムのことについて、この関心があったわけですね。で、彼らが一体どうなるのか、が関心があって、今までこのギリシャ、特にギリシャについてのこの予言があったわけなんですけれども、この12章のところ、最終この最後の最後のところで、このイスラエルがどうなるかについてこの御使いは説明しています。では一節を読みます。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がるとあります。その時とありますが、それは11章の45節ですね。彼、これ反キリストは海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張るとありますね。この海と麗しい山、この麗しい山がシオン山ですね。で、海というのは地中海でしょう。そのシオン山、そうですね、その間メギド平野があります。メギドの丘、それがハルマゲドンなんですけども、そこに本営を張る。その時にあなたの国、これはもちろんユダヤ人の国、イスラエルの国ですね、をの人々を守る大いなる君ミカエルです。10章のところでミカエルが出てきたことを思い出してください。ダニエルが3週間断食を行っていて、イエス様ご自身ではないかと思われるこの御使いがやってきてですね、また別の御使いが説明をしたりいろいろありましたけれども、そして、その3週間かかった理由をこう御使いが説明してい、いたわけですね。ペルシアの君が21日間、これ10章の13節に書いてます。私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシアの王たちのところに残しておいて、って書いてますね。そして終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たのだ。あなたのために、起こることを悟らせるため、ダニエルがそのことに関心があり重荷があり祈っていたので、このことを悟らせるために、けれどもペルシアの君がそれを邪魔したんだと、けれども応戦してくれたのがミカエルなんだということが書いてあります。そして続けて10章のこの最後のところに、今ペルシアの君と戦うために帰っていく、私が出かけると見よ、ギリシアの君がやってくる、しかし10章20節、真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう、あなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいないと書いてありますね。またあなた方の君ミカエルと書いてあります。ミカエルが戦う天使ですね、または戦う天使だけではなくて天使の長ですね、戦う天使の長であることを私たちは他の箇所で読むことができますけれども、特にイスラエルのために戦う天使ですね。10章の学びの時に、このいろいろなこの国の攻防があるけれども、その背後に これ天使の存在があって、この権威が与えられていて、力が与えられていて、それぞれの国を支配しているということをお話ししましたけれども、イスラエルに対しては誰かと言ったらミカエルなわけなんですね。で、新約聖書にもミカエルが登場します。ユダの手紙9節のところで、黙示録の手前なんですが、ユダの手紙ですね、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争ったとあるんですね。モーセの体、このイスラエルの指導者であるモーセの体についてですね、主が彼を葬られたということが申命記のところに書いてありますよね。で、そのことについて悪魔がなんかちょっかい出してきたわけですね。で、それで、言い争いをしたんですけれども、罵ることなく主があなたを戒めてくださるようにと、こう言って戦っています。そして、黙示録の12章に、一人の女、太陽を着て、また月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっている女が、このメシアをもたらしてですね、そのメシアをもたらした後に荒野に逃げるんですよね。で、そこで天においては戦いが起こっているということが書いてありますね、7節以降で。天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜はその使いたちを応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた、というふうに書いてあり、また悪魔と戦って、しかもイスラエルのために戦っているわけなんです。で、先ほど読んだように、その、ダニエルに話しかけている御使いの他には、私と共に奮い立って、あなたの民のために戦う者はいないと書いてある通りですね、このユダヤ人の人たちのために、この戦う勢力というのは終わりの時には全くなくなってしまうわけなんですね。で、そのことを今ここ12章の一節のところで、言われていることなんですね。で、国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかし、その時あなたの民で、あの書に記されているものは全て救われる。国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時。なんかこの言い回し、なんか聞き覚えがないですか？なんか似たようなことを、ある、方がおっしゃったんですけども、かつてなかったほどの、またこれからもないほどのと言ってますね。マタイによる福音書24章ですね、ちょっと開いてみましょう。マタイによる福音書の24章、イエス様がオリーブ山において世の終わりについてお語りになっているときに、今私たちが学んできた、特に今この11章そして12章に深く関わるところをイエス様が解き明かしておられます。15節からです。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、読み取らなければいけないわけですね。その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、だがその日悲惨なのは身重の女と血のみ子を持つ女です、ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで 未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われる者はいないでしょう。しかし、選ばれた者のためにその日数は少なくされますというふうに書いてありますね。ここの、これ、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難、大患難が来るよと、それが起こるのが、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つ時から始まるんだよということですね。で、このことは、エレミア書の30章にも書いてあります。開かなくても結構ですが、開いてもいいですけれども。ヤコブにとって苦難の時って書いてありますが、それも読んでみますね。まことに主は仰せられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖が張って平安はない。男がこう埋めるか、さあ尋ねてみよう。私が見るのになぜ男が皆散布のように腰に手を当てているのか。なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日。比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。ですね。救われるとありますけれども、苦難の時であると、この書いてあります。このようにユダヤ人にとって、今までかつてなかったような苦難が訪れるわけなんですね。で、先ほど引用したこの黙示録12章のところにそのことが詳しく書かれていて、彼らがその逃げていったところで守られ養われていくことが予言されているわけなんです。12章の黙示録12章の13節から読んでみますと、こう書いてあります。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。この大水ってのは軍隊でしょうね。しかし、血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干したとあります。で、ここに一時、二時、半時の間、後にも出てきますけれども、三年半の間、彼らがここで養われ守られるよということが予言されています。そしてこの場所の特定の場所は、このイザヤ書とかにボツラという言葉が出てきますけれども、その町、今のヨルダン、そしてこの前、ダニエル書のところで、エドムとモアブ、またアモン人の主だった人は彼の手から逃げる。反キリストの手から逃げる。ですね。このヨルダンの人たちは反キリストの手から逃げるというふうに書いてあるわけなんですけれども、このように彼らが、何らかの形で守られますが、それでもこの激しいその大迫害のために、彼らは多くの人が死んでしまいます。けれども、先ほどもエレミア書にも出てきますし、これからも出てきますが、この選ばれた人たちは救われるよと。いう約束も書かれているわけなんですね。で、なんでここまで、聖書が強調しているからなんですけども、私がユダヤ人のことを強調しているかと言いますと、神様があなた方は私の証人であるとユダヤ人たちイスラエルに対して話しています。この聖書が本当に神様の言葉である。また神様が生きているということを、この証拠をですね、出せと言われたら、もちろんこの天と地を作って、この天、あの空を見たり、自然を見たりしてですね、本当に神様が生きておられる秩序があるということもあります。だからアメリカではこう創造論とこの進化論の戦いというのが繰り広げられているわけなんですけれども、けれどももう一つはユダヤ人なんです。で、彼らを見たら、無神論の、無神論者の歴史学者でトインビーという人がいるんですけども、彼も無神論者なのに、 ユダヤ人がこの生きている存在しているということ自体が奇跡だという、奇跡という言葉を使って説明しているわけなんです。それでこの聖書を読んで、私たちが聖書に親しんでいて、そして聖書の聖典がこれが完成された後のイスラエルの歴史を見て、ユダヤ人の歴史を見ても、本当にその通りに彼らが動いている、もう言葉を、このこれらの言葉をその通り受け入れて、それで彼らを見たらその通り動いている彼らの姿を見ることができるわけなんです。そして不思議にも彼らがホロコーストで迫害を受け、これ以上の迫害がない、そしてユダヤ人の多くの人も私たちは神に捨てられたんだということをですね、言ったあの出来事を用いて、彼らは同情を買うことができて、国連によってイスラエルの国ができるというですね、この今まで果たすことができなかった彼らの念願の思い、また聖書に書かれているですね、司法から集められるというその予言の一部が成就したわけなんです。で、現代も本当に聖書が正しいのかどうか、神様が生きておられるのかどうかという戦いにあります。だからなんかいろんなことを説明すると思います。イスラエルがしていることは悪いとか、いろんなこう出てきますよね、マスコミ、今レバノンのこととかいろいろ出てきますけれども、結局は聖書が正しいかどうか、神様が言われていることが正しいかどうかに尽きてしまいます。神様の言葉をその通り受け入れるのであれば、本当に今起こっていることはその通りなんだと認めることができるし、そうでなかったらやっぱりこういろいろと分析したり、あのこう議論したりですね、あるいはあの強烈に反対したり、いろんなことがあのこう結局受け入れられないっていう、この心が騒いでいくだけなんですね、ということが起こるわけなんですね。だから本当に生きて、この神様の言葉が本当に神様の言葉なんだということをこう証しするために、神様が残している、まあ、民なんだということなんですね。で、これから、彼らは苦難を味わうんですが、しかしその時あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われるとあります。あの書、さっき真理の書っていうのが出てきましたよね。あと出エジプト記のところにモーセがこのお祈りをしています。鳥なしの祈りをこのイスラエル人たちのために捧げています。あの金の子牛を作った後なんですけれども、神様がイスラエル人をこう滅ぼそうとされたんですが、彼が取りなしてですね、そしてこう祈りました。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしもかないませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいというふうに、あなたがお書きになったあなたの書物、これはあなたが、あなたは私のものなんだよですね。こう、あがないの書物って言っていいでしょう。命の書物と言ってもいいでしょう。それが神様が持っておられるわけなんですね。それを神様が持っておられるわけなんです。記録の書があるわけなんですね。ですからイエス様が、ルカによる福音書のところで書かれてますけれども、こう悪霊追い出しをして、そして戻ってきて喜んでいた弟子たちに対して、お語りになったところを思い出せるでしょうか。そういう時に喜んで、イエス様も喜びました。で、私もサタンが天から落ちたのを見ましたよと。けれども、あなた方の書がその天に記す、あなた方の名が記されていること、こっちの方もっと喜びなさいとこう言われたんですよね。本当に死活的な、その書物に自分の名が書かれているかどうかということがですね、非常に大事になってくるわけなんです。で、これ開きましょう。大事な箇所ですが、黙示録の20章。 11節から、千年王国の後ですね、の話が書かれています。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。天も地もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。ね、海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆どうなりますか。火の池に投げ込まれたとあります。命の書、これが永遠の命に至るために名が記されているわけなんです。で、黙示録には命の書が何回か出てきます。その中で子羊の血によってですね、現れた人たちが命の書に書き記されているということが書かれています。ですから、あの、先ほど見たこのいろんな書物があるって書いてありますよね。そこに行いに応じてかか、あの、裁かれていくわけなんです。けれども命の書に記されている人は書かれてないんですね。イエス様の血によって流して、イエス様が流してくださった血によって、その一つ一つ私たちが行った行いですね、この罪の行いを、全部その消し去ってくださってるわけですね。恵みですね。不公平と言われたら不公平ですですよね。行いの公正にするんだったら私たちも裁かれなければいけないけれども、ないんですね。そこに記録が載っていないんです。どんなに泣いてですね、私こんな悪いことしましたって言って神様の前に出ても、だって載ってないよほら。こうやって神様は私たちの前で見せてくださるわけなんですね。だから天のエルサレムの中に入ることができるわけなんですね。それは悪霊を追い出すことができるよりも、命の書に自分の名が書き記されていることがもっと喜ばしいかということがわかるわけなんですね。で、次に行きます。先ほどのあの書に記されているものは全て救われる。でも全て救われるって書いてあるのは、このあなたの民でイスラエル人のことですね。あなたの民であの書に、記されている人は救われると。で、ローマ人への手紙の11章のところで、開いてもいいし開かなくてもいいですが、こう書いてますね。25節の途中から、その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くなになったのは、異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。で、28節読むと、彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなんです。というふうに、この彼らがこの時に救われる約束が書いてます。で、救われるのは、この霊的にもちろんこの救われるんですけれども、また物理的にもその迫害の中で、大患難の中でイエス様が戻ってきてくださって、救われるわけですね。先ほど読んだ、このマタイによる福音書24章の続きを読んでいくと、この四方から選びの民を神様が、この御使いを使わせて集めてくださると、その選びの民というのが、その今ここで読んだ救われるユダヤ人たちのことですね。そして2節です。まだ1節しか言ってないですね。次で2節です。地の塵の中に眠っているもののうち、多くの者が目を覚ます。 あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に、とあります。ここの箇所は非常に数少ない旧約聖書の中で復活を指し示している記事の一つですね。旧約聖書の中には新約聖書のように復活する、その死後の世界ということが明確に現れていません。これはそうかなと思われるものは何箇所かあり、一番はっきりしているのはここだと思います。この今の書いてあるところですね。でもぼやけています。書いてあるのは唯一死者が行くところ、シェオルかな、新改訳聖書を見るとですね、この説明が書いてあるんですけども、ですね、一番最後のところに、シェオルですね、あるいは読みと言われているところですね。で、これが地の中にあるですね、この地面の下にあるように、または海の底縁にあるですね、この下の方ですねに、あるで、特にですね、この悪者たちが行くところのようにこう書かれていることが多いですね。覚えてますか、コラがアロンとモーセに歯向かった時に、彼らは生きたまま違われて地面の中に落ちていったんですが、読みに落ちていったというふうに書いてあるんですね、というふうに、この明確に復活のことが書いてなくて、そこまでなんです。で、それには理由があります。お、大事です、ここから話す。理由は天国、天の中に入るですね、この復活して天の中に入るというのは旧約の時には実現していなかったからなんです。旧約の神様を信じていた人たちは天国に行かなかったんですか？その通りです。イエス様が十字架につけられて贖いを完成する前はその通りです。覚えてますか？ラザロと金持ち、あるいは黄泉ですね、地の下の方です、黄泉の方に行ったんです。で、アブラハムの懐で、そこで貧乏人が慰みを受けていて、それから、苦しみのところに金持ちがいたわけなんですね。黄泉なんですね、あそこは。まだ完成していなかったんです。で、理由はもう一回繰り返しますが、イエス様の十字架の贖いの技によってのみ初めて完全に罪を取り除くことができたからなんです。私たちダニエルが死人のようになって倒れてしまったところを読みましたよね。その神様の栄光に少し触れただけでそのようになってしまいました。天というのは完全なところです。一切罪がないところですね。で、そこに入るには神様の義と同じような義を持って、その正義ですね、この正しさを持っていなければ入ることができないところです。旧約の時代に生きていた人たちは、よくクリスチャンじゃない人に聞かれるかもしれません、旧約の時代に生きてな、まあ、クリスチャンもそうかもしれませんけども、どうやって救われたの？これからお答えします。旧約の時代に生きていた人たちは、そのイエス様を指し示す神様のその犠牲の技、代わりに血を流し死ぬことによって罪を、その人の罪を許すということを指し示すものを通して、そのこれからメシアが来られるんだ、救い主が来られるんだということを信じている人が後で救われます。でも、それを待ち望んでいるわけなんです。初めに罪を犯した人は誰ですか、この世の中で。はい、クイズです。アダムです。聖書の中にはアダムと書いてます。 エヴァは、アダムから聞いたんです。だから、エヴァは惑わされました。悪魔に。けれども、神様からはっきり神様の言っていることを聞いた。のに、それに背いたのは、アダムが最初なんです。で、アダムとエヴァが、あの、イチジクの木を綴り合わせて、恥ずかしいところを隠したわけなんですけれども、それでも恥は取れなかった。その後で、どうしました?神様が、革の衣を着せてくださったんです。革の衣ということは、動物が、ほふられているわけなんです。ここからもうすでに、あがないがあります。で、食材という言葉、ヘブル語にあるんですけども、それをもともとの意味は、覆うというんです。覆う。その恥を、罪から来る恥を覆ってくださるんです。だから、カインとアベルでカインの捧げ物が拒まれて、アベルの捧げ物が受け入れられた理由は、羊をほふって神様に捧げたからですね。神様の方法、これがずっと神様の方法でした。でこれがずっと旧約の時代に続くわけなんですね。で、覆うだけなんです。覆ってるだけなんです。まだあるんです、罪が。で、モーセの時代になって神様が律法を与えてくださって、その生贄の制度を作ってくださって、動物の血が、たくさん流されましたけれども、それでも彼らは完全に罪のその意識というのを取り除くことができなかった。わけなんですね。それでヘブル人への手紙を学んだ方は、この分かってるかもしれませんけれども、ヘブル人への手紙の中に、動物、牛や羊の血によっては、罪を完全に取り除くことはできないというふうに書いてあります。じゃあ、取り除くことができるのは誰かと言ったら、その動物が指し示していた、神の御子、キリストの血が、両親から、私たちのこの心の良心から完全に清めてくださると。その罪を清めてくださる。ということが書かれているわけなんです。それで、ですね。イエス様が十字架につけられた後に、起こった出来事、そして復活された後に起こった出来事として、旧約の生徒たちが、こう、墓から蘇って街の中に現れたって書いてますよね。復活が始まったわけなんです。イエス様は十字架の上で死なれた後に、黄泉に下ったことが聖書には書いてあります。そのことが、はっきりと書かれてませんけれども、それっぽいことが書かれているのが、第一ペテロの、どこだかな。三章の十九節ですね。この囚われた霊のところに行って、この述べ伝えられましたとありました。ですね。そして、エペソの四章の八節、九節。イエス様が生徒たちと、を引き連れて天に登られたんだけれども、まず天に登られたということは低いところに下られてないということでなかったら何なんでしょうっていうのをパウロは言ってるんですね。つまり、黄泉に下られたわけなんです。そして、贖いが完成したことを宣言し、その時から、そのイエス様が来る前にメシアを信じていた旧約の生徒たちは、このイエス様と共にですね、パラダイスに行くことができたわけなんです。これで贖いが完成したから。で、今の時代はそのままもう完成されていますから、天国に入ることが可能なんですね。そして、体を持って復活する約束が与えられています。テサロニケ人への手紙の中に、イエス様が戻って来られるときに、まずはじめに、先に死んでった人たちが蘇り、そして私たちが次に生きている私たちが、この引き上げられるということが書いてありますけれども、この死んでしまったらその蘇りによってイエス様が戻ってきたときにこの会うことができるんですね、イエス様に。そして、その前に生きている間だったらこの体が変わるわけです。復活の体に変わるわけです。そしてイエス様に会うわけなんです。で、 第一コリントの15章の20節に復活の初歩としてキリストが蘇られたと書いてあります。イエス様がまず蘇られて、そしてキリストにつく者が、この復活を経験していくということなんですね。では、開いてほしい、いただきたいところがありまして、黙示録の20章の5節です。ちょっとそうですね、4節からちょっと読んでみますね。この千年王国の話が書かれているところですけれども、また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。これが教会ですね。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首を離れられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額当てに獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが、何て書いてますか？第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いの者、聖なる者である。この人々に対しては第二の死は何の力も持ってない。第二の死というのはさっき読んだ火の池に投げ込まれるところの死ですね。それは力がないと。というふうに書いてあって、第一の復活であるというふうに書いてます。で、この第一の復活というのが、イエス様が蘇られた後に復活を経験していく、その教会の人たちを含めですね。そして、最後に大患難の時に、そのイエス様の証のために死んでいった、殉教していった人たちが復活するところまでを含めて、この第一の復活と書かれてます。ですか？ですから、ダニエル書の12章のこの2節のところには、あるものは永遠の命に至るこの復活を経験することが書かれているわけなんです。で、第二の復活というのは、さっき読んだところです。死もハネスも、その白い大きな御座で、こう、出してくるわけですよね。そして、そこの神様の裁きの座のところで行いに応じて裁かれていくわけですけども、その命の書に書き記されてない人も復活するんです。いつ復活するかというと、その千年王国が終わって新天新地が始まるその間ですね。その時に、それまでは黄泉にいます。そのさっき言ったハデスですね。ハデスにいます。死んだ後ですね。で、最後に、このゲヘナに投げ込まれるわけなんですね。という流れになっていて、この十二章の二節のところは、あるものはそしりと永遠の意味にと書いてあるんですね。ですから、復活の希望、ですね。ここに書いてあります。そして3節をご覧ください。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義としたものはよよ限りなく星のようになる。思慮深い人々とありますが、前回学んだ、11章の33節のところに、民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせると書いてありますよね。これはアンティオコス・エピファネスがユダヤ人を迫害している中で、このそれでも神に従うと言って戦っていったマカバイ系の人たちですか、その人たちのことがこれ書かれているわけですけれども、同じように大患難の時代に、この反キリストの体制の中で、この裏切り行為をする人たちとそうではない人たちに分かれるわけなんです。その本当に神様を信じていくというふうに選び取るこのイスラエル人たち、特に選ばれた人たちのことが黙示録に書いてありますよね。14万4000人のイスラエル人が書いてあります。だけどこういう人たちが、まあ、こう出てきて、その、この神様につく人たちは最後にどうなるかというと、大空の輝きのように輝くよとですね。そして多くのものを義としたものはよよ限りなく星のようになる。多くの人を悟らせる。多くの人をイエス様の義の中に導き入れていく。そういう人たちはよよ限りなく星のようになる。ローマの8章のところに、 私たちはですね、召されたものは義とされ、そして義とされたものは、最後にこう栄華される、こう栄光を受けるということが書いてますね。それは罪がない状態にされ、神の子としてイエス様に似たものとして神様の栄光を反映する状態へと変えられるということが書いてますね。これ素晴らしいですね。私たちはもうすでに神様にあらかじめ選ばれ、そして呼ばれて義とされて、義と認められて、それから栄光へと変えられるということがあらかじめ定められているんだというふうにローマ人の手紙に書いてありますね。で、このように栄華される、栄華という言葉を使いますね。栄華、栄光の科学、化学の科ですね。栄華される。でその時にこのように神様の栄光を反映し、また報いを受けますね。冠が与えられます。命の冠であるとか義の冠であるとかですね、このがありますけれども、神様からの報いを、受けるわけなんです。である人がこういう例えを話しました。アメリカの人なんですけども、独立記念日の時に7月4日ですね、花火があります。で、みんな本当に花火のその素晴らしい輝きを喜ぶんですけれども、すべてが終わった後で、その時は見えてなかった光を見るわけです。星の光ですね。夜の。その夜の光というのは、本当に輝いているんだけれども、星の光というのは、ずっと続く光です。ね。で、私たちが本当に求めていかなければいけない光というのは、そのバーッと広がって、バーッとついてですね、輝いている光ではなくて、いつまでも続く、消えていくことがない、この光なんだということなんですね。で、ここまで、で、幻が終わります。ここで終わりです。で、ダニエルが一番気になってたユダヤ人のことも、白深い人がですね、大空の輝きのように輝き、また星のようになるというところで、この、解決したんですね。けれども最後に、ダニエルよ、4節。あなたは終わりの時まで、この言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。終わりの時まで秘めておけと。ということはダニエルの時代は終わりの時ではなかったんですね。先のことだよっていうことをここで、この御使いが話しています。で、このダニエル書で書かれていることと新約聖書を読み合わせると、この終わりの時ということを意識してですね、その終わりの日というのは、その新約時代に生きている人たちにとっては先のことではなくて差し迫った事実として書いてあります。初めて地上で福音を告げ始めた、マルコによる福音書に書いてありますけども、最初の言葉というのは何かといったら、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて、福音を信じなさいなんです。そして、イエス様はしきりに世の終わりについてお語りになりましたよね。そして、イエス様は弟子たちについて、対してですね、あなた方は見ているから幸いですよ、聞いているから幸いですよ。またパリサイ人はですね、神の国について話して、神の国はあなた方のただ中にあるじゃないですか。イエス様ご自身のこと言ってるんです。神の国の実態であられるイエス様が来られていたわけなんです。というふうに神の国がその遠い先のことではなく、その差し迫った事実として書かれていて、黙示録はどうですか？そうです。あとその前に、教会の手紙には、もう生きてる間に終わりが来るということが前提。で、手紙が書かれていますよね。そして黙示録は、イエス・キリストの啓示。私はすぐに来る。というふうに書かれているわけなんです。で、閉めておけって書いてますよね。閉じておけと。封じておけと。その逆のことが書かれているのが黙示録ですよね。 封じられていた巻物が解かれていくのが黙示録だったんです。わかりますか？時は迫っているということです。そして、ここでその後で書いたんですが、多くの者は知識を増そうと探り回ろうとあります。これ知識が増えていこうというふうに書いてありますけれども、イエス様が来られて聖霊様が与えられたことによって、私たちにキリストについての知識がもう本当にたくさん与えられていて、そしてもうすでに終わりの時の中に私たちが生きているんだということがわかるわけなんです。だからどっちかしかないんですね。後で出てきますけれども、受け入れるか拒むか、この二つに分かれていきます。どっちかなーってこう探求する時代は終わったんです。もう答えがある。どっちなんですか？神の味方になるんですか、それとも敵になるんですか、という選択になっていくわけですね。で、次をご覧ください。5節、私ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら側に、他の一人は川の向こう岸にいた。この川というのはティグリス川だというのを思い出してくださいね。で、一人はこちら側で向こう側、これから川の上に立っている方がおられます。で、その方がですね、この天に向かって誓うんですけれども、その誓ったことが本当なんだということを証言する二人なんですね。このこっちと二人いますよね。も、立法の中に、二人三人の証言があって初めてそのことは事実であると確認されるという立法があります。だからユダヤ人の人たちはいつもですね、こういう書き方をするんですね。その一つが別のものをこう設けて、そしてこれが本当に確かな事実なんだよというのを確認するわけなんです。だからこれから話すことは本当に事実なんだよと、本当に起こることなんだよということをこう確かなものにするために、この二人の天使がいます。で、6節、それで私は川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人に言った。イエス様ではないかと思われる天使ですね。光っていた天使です。この不思議なことはいつになって終わるのですか。もう話、ずっとここまで詳しく話してたんですけども、天使は、見つかりはですね。けれども、こんなひどいことが起こるのね。いつになったら終わるのかって気になりますよね。戦争があったとして、いつになったら終わるのかなって、いつになったらっていうのが分かったら楽ですよね。そこまで我慢すればいいというふうに思えますから。いつか分からなかったら辛いですよね。で、ダニエルはいつになったらっていうことを聞いたわけです。すると私は川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。イエス様はガリラヤ湖の上に歩かれたのが初めてではなかったみたいですね。ここでもティグリス川の上でも歩いておられますけども、彼は右の手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。右手と左手を天に向けて、こうですか、上げて誓っていったとありますね。似たような箇所が黙示録の10章のところにありますけれども、そこでは、右足は海で、左足は地の上ですね。そして、この叫んだんですね、天に向かって。で、この五節を、右手を天に上げて永遠に生き、天とその中にあるもの、創造されたことを誓っていったと書いてありますけれども、まあ、似たようなこの仕草をしてですね、この永遠の、もう神様に誓ってこう言っているわけなんですね。で、このように、もう誓ってるんですから、本当に起こるよっていうことを言ってるわけなんです。それは、一時と二時と、半時である。聖なるための勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就する。出てきましたね。一時と二時と半時、三年半です。 で聖なるための勢力、力ですね。ユダヤ人の人たちの力を打ち砕くことが終わったとき、ユダヤ人の人たちの力を打ち砕くっていうのは、大患難ですね。で彼らは迫害に遭います。でも、それが、実は彼らが打ち砕かれるために必要なことであると、神様はお考えになっているわけなんです。先ほどのエレミア書のですね、ヤコブにとっても苦難であるというところを読むと、その後で救われるという話が書いてあります。そして、他の箇所でもこの迫害があって、そして彼らはその中において、誠の神にをの名を呼び求めるということが書いてあります。そしてローマ人の手紙のところにはイスラエル人が頑なにされているとけれども不敬権が取り除かれるというふうに書いてあります。このように大患難は彼らがそのような苦しみを受けるということだけではなくて、その苦しみを通して砕かれて、そして誠のこのメシアですね、キリストイエス様を受け入れることができるその期間なんだということですね。でこれが終わった時にこれら全てのことが成就すると。で8節、私はこれを聞いたが悟ることができなかったはっきり言っているつもりなんですけれども、御使いは、けれどもダニエルはなんかわかんないんですね。それでそこで私は尋ねた、我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。もっと詳しく聞きたい。で9節、彼は言った、ダニエルよ行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。行け、封じられてるんだよ、本当に完全にはわからないんだよ、だからあなた方は幸いですよってイエス様が弟子たちに言われたんですね。そして第一ペテロの一章の10節から読みますとですね、こう書いてあります。この救いについてはあなた方に対する恵みについて預言したちも熱心に尋ね細かく調べました。ダニエルもですね、細かく知りたかったんです。で彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光は前もって明かしされたとき、誰をまたどのようなときを指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。わかりません、先の話だよ、行けと言ってダニエルは私たちのための啓示だという奉仕を持っていたんですね。そして天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らせたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなんです。だからそこにこのダニエルの近くにいる御使いたちもですね、一体どういうことなのかなっていう感じで、こうはっきりと知りたいなっていう感じで思っていたわけなんですね。でもうちょっとヒントを、この御使いは与えられますね。10節、多くの者は身を清め白くしこうして寝られる、悪者どもは悪を行い一人も悟る者がいない、しかし思慮深い人々は悟るとあります。今ちょっと詳しいことを話す前に、この思慮深い人と悪者でこの理解がはっきりと二つに分かれるということを、この言っているわけですね。で第一コリントの2章のところで、御霊に関する事柄、神様に関する事柄は御霊によってしかわからないよ、だから生まれつきのままの人は御霊に関する事柄を理解することは不可能だよと、御霊の人は全てを知ることができるというのが書いてあるんですね。でこれがもっともっと終わりの時にはですね、こうはっきりと分かれてしまうわけなんです。どんなに言ってもわからんといういわゆるここで書いてある悪者と、そしてさらに身を清め白くされ寝られていくというこの二手に分かれていくんだって言うんですね。ふるいにかけられる時代って言ってもいいかもしれませんね。そのある人がこう言いました。今はこのボーダーラインクリスチャンって言ったな、そのこう境にいるクリスチャンはやっていけない時代にいるよと、こう、どっちかなーっていう感じの、神様に就こうかな、なんだ、世の中の方に行こうかなっていう、この、境にいるような状態はやっていけない時代にいるよというふうに言って、この二手にはっきりと分かれ、そして世の終わりについての理解も、もうはっきりとこう分かれていく。 その全然わからない人と、もうはっきりとどんどん分かっていく人に分かれていくよということなんですね。で、11節。上空の捧げ物が取り除かれ、あらす忌むべきものが据えられる時から1290日がある。覚えてますか？上空の捧げ物、日ごとの捧げ物が取り除かれて、あらす忌むべきものが据えられる時。これが第70週の半ばですね。第二テサロニケの二章にも書かれていますし、自分が神であるということを宣言するということを書いてありました。そして、黙示録の13章ですね。そこにも、この、書いてあってですね、偽預言者が出て、偽預言者がこの反キリストを拝むように人々に強要しますね。で、そういうことを、行う時から、1290日かかるとあるんですね。で、これ、3年半じゃないんです。3年半だと1260日なんですね。1年が360日っていうバビロンの暦に従うと。3年半って1260日で、30日多いんですね。で、さらに次見てください。幸いのことよ、忍んで待ち、1335日に達するものは。で、これが、この、その30日経って1290日の後、さらに45日あります。で、この30日と45日って一体何なのかなということなんですが、正確にわからないです。ヒントは、9章、24節。70週が完成するときに神様が行ってくださることについて書いてあるところです。あなたの民とあなたの聖なる都については、70週が定められている。それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、聖女に、至聖所に油を注ぐためであると。ですね。背きをやめさせる、罪をやめさせる、終わらせる、咎をあがなって、永遠の義をもたらせる、幻と予言を確証し、至聖所にアプローチする。これをするのにあたって、時間がかかると思うんですね。その、イエス様戻られた後に、この千年王国が実際に開始するところで、その間、中間的な期間が、ある。30日と45日があるわけなんですが、そのことをですね、例えば、起こり得ることとして、読むことができるのが、この、羊とヤギを得り分けるように、国々の民を、この、左右に得り分けるという箇所が、マタイによる福音書の、25章の31節から書いてあるわけですね。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位につきます。ついた後ですね。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが、羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置くと。そして、右に置いた者たちは、神の御国に永遠の命に入りなさいと、この、書いてあるんですね。そして、左の方に、えり分けられた者たちは永遠の日に入れと、こう書いてあるわけですけれども、こう大患難時代、ハルマゲドン、それが生き残った人たちですね、国々の民が、さらに最後にですね、神様によって、この、えり分けされるわけですね。で、この、苦しんでる人、貧しい人ですね。で、特に、これら私の兄弟たちと言ってますけど、もしかしたら、イエス様の肉の兄弟であるユダヤ人のことかもしれません。その時に迫害されてますよね。で、そういう人たちを助けた人たち。で、そういう人たちは神の御国の中に入れる。で、そうでない人たちは、この、永遠の地獄の中に入っていくということが書かれてます。で、これがもしかしたら、その中にも、さっき言ったその、一つ一つの中に含まれるかもしれません。で、 最後の節です。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地につく立つ。終わりまで歩み、これは死ぬ時まで歩みということです。休みに入れ、死んで休息に入りなさい。もう90歳以上のおじいちゃんです。ですね。もういろんなこと起こるけども、あなたはもう休んでいいんだよと神様がおっしゃって、そしてあなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。ダニエルは今、バビロン、いやペルシアにいますよね。ですね。あのクロス王のところで王の事務を取っていたわけですよね。でエルサレムには戻っていたユダヤ人たちもいますけれども、彼自身は戻っていません。で、あなたは割り当ての地に立つよ、イスラエルの地に、その復活した時に立つんだよ。で、具体的にエゼキエル書の最後の章にですね、そのイエス様が戻ってこられて千年王国が始まった時に、この十二部族にこのそれぞれに割り当ての地が与えられる、この境まで書いてますから、もう正確にですね、どこが割り当て地になるかということも分かります。でそれがその中にこのユダ族のところにですね、ダニエルは確かユダ王族ですから、ユダ族ですね、のところに彼が立つということが分かるわけなんですけれども、これなんかモーセに似てるなと思うんですね。モーセもですね、この約束の地を見て、ここにあなたは入ることできないよと神様に言われて、けれどももう全部見せてもらってですね、で彼が登場するんですね。どこに、新約聖書に登場しますね。エリアと一緒にイエス様が十字架に行かれるときに、あそこはもうイスラエルの地です。彼もやはりイスラエルの中に入ることができました。で最後にですね、このダニエルのこの、まあ、本当に神の人だっていうふうに思えること、他のこの新約聖書、この聖書の中に出てくる登場人物でもそうですけれども、本当に素晴らしいリーダーだなって思うのは、自分のことは全、もう本当に後ろに置いといてですね、自分はどうなるのか、自分は後でどういう報いを受けるのか置いといて、ユダヤ人の人たち、同胞の民ですね、彼らがどうなるのかっていうことをずっと祈り続けた人ですね。ヨシュアもそうです。ヨシュアもですね、この割り当て地っていうのをこうどんどん当てて、いろんな、この戦って前、最前線に立って戦ってですね、そして割り当て地がこう与えられて、でも彼は本当に小さな土地、町に、その自分の一家がですね、住む。それだけだったんですね。で、あとアブラハムもそうですね、本当に神様から素晴らしいこの祝福の約束が与えられたけれども、私有地にしたのは、あのマクペラの、あれだけだったんです。で、これが本当に素晴らしいリーダーですね。本当に神様に用いられて、他の人たちのために全てを尽くし、本当に祝福されている。けれども自分の家は、まあ住むことはできても、ね、質素で。まあね、こう、普通の生活を満喫してるみたいな。本当にこのダニエルも最後の最後のこの一節のところで割り当て地に立つのところで、自分に対する神様の報いっていうのをこう聞くことができたわけなんですけれども、それだけユダヤ人の人たちを愛していた、自分たちの同胞のために愛していたわけなんですね。これでダニエル書終わりました。で、続けて黙示録聞いてください。その後に、創世記ですね。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当に、ダニエルから、自分のことを差し置いて人々のために祈っていった、この重荷を持って祈っていった、この姿を見ることができまして、模範にしていくことができるなと思いました。神様、本当に、自分のことばっかり考えていって、自分中心、自分はどうなるのか、自分はこうなんだ、ああなんだ、ではなくて、本当に骨折って、また重荷を持って、私たちの周りにいる人たち、そして、 神の国のことを考えながら過ごしていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。